本日は富士ヶ谷教会のホームカミングで35周年の礼拝であります。富士ヶ谷教会が初めて礼拝を守った1983年昭和58年でありますけれども、その11月の27日から35年の月日が経ちました。考えてみれば長い年月です。35年前の日本の社会では、いわゆる80年代のバブル景気が始まりかけていた頃であります。やがて昭和が終わり、平成となりました。そして 3.11 がありました。そしてその平成ももうすぐ終わろうとしています。35年の月日、35年前の自分はどんな自分だったのでしょうか。どこで何をしていたでしょうか。私の場合36歳でした。富士ヶ谷教会で開拓伝道をするということで、8月のある暑い日、富士ヶ谷の駅に初めて降り立った日のことをよく覚えています。それから16年間富士ヶ谷教会の牧師を務めさせていただきました。さて、富士ヶ谷教会というのは言うまでもなく開拓伝道として始まった教会です。特別な開拓伝道でした。後にそれは富士ヶ谷方式と呼ばれることとなりました。どういうことかと言いますと、2つの大きな特徴がありました。1つは、近隣の複数の教会が、具体的に言うならば城南神奈川地区の10の教会が力を合わせ、この富士ヶ丘の地で教会を作ったになります。そしてもう一つは、開拓伝道に際して本当に自分のお金で借金して土地を買い、教会堂を建てたになります。実はルーテル教会の場合、日本人が自分のお金で伝道を始めたという例はありません。ところがルーテル教会百数十年の歴史の中で、この富士ヶ丘教会が初めて海外からの資金に頼らず、日本人の信徒の力で開拓伝道を始めたんであります。これは空前絶後のことでありました。それゆえ富士ヶ丘方式と呼ばれたわけであります。よく宣教の自立というようなことを言うんでありますけれども、日本人が海外の資金に頼らず自立して自分たちの力で教会を作ったのは富士ヶ谷教会が初めてであります。そして今のところ、その後もこういう例はありません。そういう意味でこの富士ヶ谷教会はルーテル教会の中で特別な教会であります。これは素晴らしいことであり、本当に誇りを持って良いことだと思います。さて、しかし、私が今日こうして35年前のことを回想しているのは、しかし、そうした誇らしい歴史をただ回想したいためではありません。実は、35年前のもう少し別のことを思い出しているからであります。そしてそのもう少し別のことというのは、それを思い出すならば少しオーバーに言えば、涙が出てくるほど懐かしく、また輝きに満ちたことなんであります。それは最初の礼拝堂のことであります。工事現場の鉄板むき出しの掘ったて小屋をそのまま持ってきたような、あのプレハブ小屋の礼拝堂であります。もちろん建物を建てるお金がなかったので、そういう鉄板むき出しのプレハブ小屋の礼拝堂を建てて、そこで礼拝を守ったんでありますけれども、それはどう考えてみても実にみすぼらしく貧しげな、しかしながら実に温かで輝きに満ちた礼拝堂でありました。それを思い出しているんです。当時はそのみすぼらしいプレハブ小屋の礼拝堂を誇る気にもなれず、 そういうことに気を回すゆとりもありませんでしたので、おそらくそのプレハブの礼拝小屋のを写した写真は一枚もないと思いますけれども、外から見ればともあれ、それはとても礼拝堂とは思えない工事現場の事務所のようでありまして、しかしひとたびその中に入るや中は実に温かく明るくとても輝いていました。本当に輝いていたんです。さて、私は何を言いたいのでしょうか。先ほどルカによる福音書の2章の1節から21節を読んでいただきました。イエス・キリストがベツレヘムの馬小屋でお生まれになったというところです。でいよいよ来週から対抗節アドベントです。キリストの誕生クリスマスを迎える季節となります。ですので今日そのルカによる福音書の2章の1節以下を読むのは少し早い、あと4週間後に読むべき聖書の箇所だからであります。しかし私は今日の聖書の箇所としてそこを選びました。なぜでしょうか。それは少し強引かもしれませんが、私にはあのプレハブの礼拝堂とあのベツレヘムの馬小屋がなぜかとても似ていると思うからであります。それはイエス様に対して失礼な勝手な比較かもしれませんが、私にはとても似ていると感じられるのです。聖書にはこう書いてありました。ルカによる福音書の2章の4節から7節までをもう一度読んでいます。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町に登っていった。身ごもっていたイーナ付けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽丘に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。ベツレヘムの馬小屋の場面です。クリスマスには必ず読む聖書の箇所です。生まれたばかりの幼子イエスは馬小屋の貝羽丘の中に寝かされていました。貧しいヨセフとマリアにも満足に泊まる部屋がなかったからです。常識的に考えれば実に寒々とした不幸な貧しい光景です。しかし今それを読む私たちの心は、この聖書の箇所を読んで寒々しい気持ちになるでしょうか。逆だと思います。客観的には貧しいこの馬小屋は、むしろこの世の中のどこにもないような何かあったかいものに感じられるのではないでしょうか。事実、2章の21節で天使はこう言っています。あなた方は布にくるまって貝羽丘の中に寝ている忍び子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。馬小屋の貝羽丘はこの世の中のどこにもないほどの温かさに包まれていました。この世の中のどこにもないほど輝いていたのです。そしてこの聖書の箇所を読んで私が連想するのは、あのプレハブの礼拝堂のことなんであります。客観的に言うならば、礼拝堂としては貧しくみすぼらしいものでしたが、その中で賛美歌を大きな声でみんなで歌ったとき、真剣な気持ちで礼拝説教を聞いたとき、心を込めてお祈りをしたとき、その礼拝の時間はこの世の中のどこにもないような何かとても温かな輝いた時間となっていました。 そして35年の月日が流れました。神様に守られた35年間でした。しかしまた一人一人にとりましてはいろいろなことのあった35年ではないでしょうか。多くの方々と共に礼拝を守ってきた、多くの人と一緒に教会生活を共にしてきた。しかしたくさんの別れがありました。今はもう天に召された方もたくさんいる。天に行かれた本当に一人一人の笑顔、一人一人のその立ち振る舞いやその声が今でも心の中にありありと蘇ってきます。本当に懐かしい。もう一度その人の笑顔を見たい、声を聞きたい。そのようにして月日は経っていきました。で、私たち一人一人にとりましても当たり前でありますけれども、一年一年年を取っていく。若い方にとりましては力強く新しく進みゆく一年一年でありましょうが、しかしまたそれなりに年を取った者にとりましては病気になったり無理が効かなくなったりする一年一年でもあります。そのようにして一年一年が過ぎていきます。時が流れていきます。時が流れ、さてしかしこの時というのは一体何なんでしょうか。この時というの、この時の流れというものをどのように考えてみたらよいでしょうか。時の中で人は生まれ成長し働き子供を育て生活しやがて老いてそして死んでいく。その中で嬉しいことがたくさんある。しかしそれと同じ数ほどの悲しくつらいことも山ほどある。これは全ての人にとって真実です。例外はないと思います。聖書を読むとイエス・キリストも私たちと全く同じように嬉しいこともそしてまた悲しいことつらいことも経験なさった。人間として経験された。だからこそ私たちはイエス・キリストに心の底から信頼ができるのです。ところでこの時というものをもう少し別の角度から考えてみることができます。と言いますのはキリスト教の神学の世界ではこの時についてよくクロノスとカイロスという言い方をするんであります。でクロノスもカイロスもギリシャ語でどちらも時、時間という意味です。しかし微妙に違いがあります。簡単に言うとクロノスというのは何でもない普通の平凡な時のことです。毎日毎日普通に流れていくような時のことであります。ところがカイロスというのは同じ時という意味ではありますけれども、それは何か特別な、何か決定的な、何かその人の人生の焦点の時であるかのように、それこそ特別な時を意味します。クロノスとカイロス、つまりキリスト教的に言い換えるならばクロノスが何でもない普段の毎日毎日の時だとするならば、カイロスというのは神様に目を覚まされてキリストに近づいていくような何か特別に輝かしい救いに至る時間、そのような意味合いがあります。日本語的に言うならばけと晴れというニュアンスでしょうか。でそういうわけで私は今までなんとなく普通の毎日毎日のあえて言うならばいささかつまらないクロノスという時が一方にあって、そして他方には輝かしい、あえて少しオーバーに言えば救いに満たされた充実したカイロスという時があるというふうに考えてきました。いささかつまらない、いやもっとはっきり言うならば疲れたり嫌なことがあったり病気をしたり 弱ったりといったことの連続のような苦労の巣の時、他方に元気いっぱいで充実した青空のような快楽の時、一方に苦労の巣の時があり、他方に快楽の時がある。しかしそうではないのではないか、そう私は考えるようになりました。一方に苦労の巣の時がある、他方に快楽の時があるのではなくて、苦労の巣の中に快楽がある。苦労の巣の中にカイロスが静かに含まれている。なぜかというならば、パウロが次のように言っているからであります。これもまた先ほど読んでいただいた、コリントの信徒への第二の手紙、4章16節以下のところです。もう一度読んでみたいと思います。だから、私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。私たちのひとときの軽い艱難は比べ物にならないほどの重みのある永遠の栄光をもたらしてくれます。私たちは見えるものにではなく見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。確かにこの通りです。私たちの外なる人は日々に衰えていく。普段の毎日の毎日の生活の中で病気になったり、心が弱ったり、年を取ったり、私たちの外なる人は衰えていく。クロノスの中で衰えていく。しかしパウロは言うのです。外なる人は衰えていくとしても、私の内なる人は日々新たにされている。内なる人というのは神様としっかり結ばれた充実した豊かな心の私です。そういう内なる私が、つまりまさにそういうカイロスの時の私が、外なる人クロノスの時のただ中で日々新たにされていくのです。クロノスの中に、そのただ中にカイロスもまたある。人間誰しも外なる人は衰えている。しかしそのただ中で私たちの内なる人は日々新たにされていきます。ベツレヘムの馬小屋の中に、そのただ中に本当の温かさと輝きがあった。幼子イエスが会話受けの中で今すやすやと気持ちよさそうに眠っていたのです。そしてあのプレハブの礼拝堂の中にも、つまらない惨めなものではなくて、むしろその35年後を決定づけるような神様の輝きがありました。普段の日常のクロノスの中に一番大切なもの、内なる人が日々新たにされていくのです。今日は藤川教会の35年ということで、私たちは35年前のことを振り返っていました。そこに35年前の自分が立っています。あの頃自分は何をしていたか、おそらく幸せそうな元気いっぱいな自分がそこにいたでしょう。しかし私はそういうことを振り返りたいのではありません。輝かしい過去を振り返りたいのではないんです。暖かく輝かしいのは昔のことではない。私はそれは今日も実はそうではないかと言いたいのです。確かに私たちは日々一日一日のクロノスの時間の中で、私たちの外なる人は少しずつ衰えている。しかし聖書は私たちに、そうであってもそういう中で私たちの内なる人は日々毎日一日一日新たにされていくと語るんです。だから私たちは落胆しませんとパウロは言いました。一日一日が大切です。一日一日が大切な時なんです。何でもない普通の一日一日こそがむしろカイロスです。 だから一日一日が大切なんです。光り輝く宮殿ではなく馬小屋こそが大切です。荘厳な礼拝堂もいいけどプレハブ小屋の礼拝堂こそ大切です。何でもない一日一日の中にカイロスが特別ではない、私たち一人一人の心の中に目には見えないけれど会話桶がある、その中に幼子が眠っているからです。だからパウロは私たちにこう語りかけました。私たちは見えるものではなく見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが見えないものは永遠に存続するからです。一日一日を大切に過ごしていきましょう。お祈りをします。天の恵み深い神様、このように今日この藤ヶ丘35年を迎えホームカミングの日曜日を守っています。あなたの御言葉に支えられ、今週もあなたに守られて過ごすことができますように、この祈りをイエス様の名によって御前に捧げいたします。アーメン。